サクリキネトラジ。皆さんこんばんは。今回サクリキネトラジの司会進行を務めます塾生の海田です。サクリキネトラジとはクリエイターの養成塾でもあるサクリキ塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは参加してくださる塾生の皆さんお願いいたします。
はい、熱中症が怖い船木です。
SF 担当道路です。
はい、では皆様どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
なんとこの放送ですね、この収録2回目でございます。
テイク2ですね。
テイク2ですね。実はこの収録になる前に放送事故といいましょうか、もう誰誰誰の誰誰というムードになりまして、これあかんわ、一回聞き直そうかとやったわけですね。そうして聞き直してその後の雑談がすんげえ面白くて、30分近く経ったのかな。でもう一回同じ話をしようじゃないかという実に怖い試みをしております。というわけで先生どうぞよろしくお願いします。
はい、同じことは言えません。中山
先生そうしたはず。
まあそうやね。
そうかな
ですよ。
まあまあそうしたはず。さあ船木さんもさっきの話をもう一度。
何言ったっけ。
というわけで今回のテーマは怖がりたいというものでございます。はい、最近怖いっていう感性がずれてきましてね、私。はい、焼肉食べながらホラー映画見るとか、牛しゃぶを食べながらホラー映画見るとか、刺身食べながらスプラッタ映画見るとか、もう感性がちょっと好き切れてきたんですね。はい、でここでもう一発ちょっと怖いとは何ぞやと、それでもうちょっと踏み込んでちょっと怖さの民族性っていうんですか、それも考えてみようかという試みでございました。まあそもそもここはね、怪異収集家の先生、怖いのプロでいらっしゃる先生もいらっしゃいますし、ホラー作家志望の怪談作家かな、どっちかといったら、はい、船木さんもいるし、こういうことを考えるにはまあ格好の場所だと思うんですよ。そういうわけでテイク2です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ちょっと先生が嫌そうな顔されました。
テイク2言わんで。
まあね、
まあ
言わんで、
まあ言わなくてもいいんですけどね。はい、言っちゃうのもこれはまた怖さです。
はい、
はい、で思ったのです、先日映画見てて思いました。ホラー、洋物のホラー映画、そんでもって日本映画全然違うよなと、
うん、
ホラー映画とりあえずアタックだよなと、攻撃、まあ狂気持って追っかけてくるよなと、うん、なんかこう殺される恐怖っていうのかな、ドキドキハラハラ、ついでまあ飛び散る血みたいな、はみ出す内臓みたいな、で日本映画なんかこうジオンとかもそうなんですけど出てくるんですよ。ただ出てくるだって怖いんですよ。もうその何て言うかな、そこにいるだけなのに怖い、別に何をさえるわけでもないのに怖い、あげくの果てにはもう私のいるこの場所なんか因縁がある あるんじゃないのとじわじわきますわな。
日本だってあったね、人体破壊してギニーピックとかね。
あったんですか。
あったな。
あ、ギニーピックあったあったあった、
あれちょっと宮崎その事件で、
はい、
大騒ぎになって、
うん、ああったあった、うん、思い出しました、
うん、大騒ぎになった上になんか発売中止になって
惜しいことしました
ね。あの時録音したの残ってないな
先生、ないんですか。
全部録音したから。
全部録音したんですか先生。ぜひ
バキッて言いながらこう、ね、女性を介護してバキッ
バキッ
カピッカ骨をカッカキッ、
リアルですね。
サクサクサクサク、
なかなかリアルですね。
そう、リアルだ。まあ、リアルやっていうことが、その、いわゆる、なり物入りね。うん。ちょうど、その頃、フジテレビ系列で、宇宙人解剖。
ありましたね。
あの頃やったと思うんですよね。
はい、はい、ああ、うん。そうなんですよ。結構ね、バキボキボキ、血まみれすん、ダラダラはあるんだけど、女優霊、それ考えたらかなり新しいですよね。
だからああいう映画出たのも1990年半ばぐらい、
はい、
4、5年ぐらいでしょ、ああいう映画で、
はい、
いわゆる J ホラーやつね、
はい、
それの一番最初がおそらく女優霊、
そうそう、
そこからリングにあったとしよ
う、うん、思ったんですよ、あれ見て、結構怪談っていうんでしょうかね、怪談は昔からあるわけです、そういうの、まあ新耳袋もそうですけど、意外にそういう幽霊映画なかったなっていうか、
何だろう、映画はあったんですよ。
ありましたか。
その四谷怪談なんかどんだけ、うん、あの映画化されたか。でもうあの昔はあのなんだあのもう怪談映画を専門にするような大倉映画とかね。もう美女が殺されるか幽霊が出るか、うん、ね、嵐勘次郎が明治天皇になるかみたいな。そういう映画もあったんですけど、
はい、
ただそのやっぱり能量、夏の能量映画でっていう範囲やね、
うん、
やっぱりね。でそうじゃなくてもう怖いという感性がもう昔の柳下にこう髪の毛振り乱してドロドロドロドロではないやろうというのをやったのが実は新見袋なんですよ。うん、それまで幽霊ってそういうもんだった。いやでも新見袋でやったのは、いやそうじゃないよと、あのなんか普通の作業着着た幽霊も出てるし、なんか下駄履いた幽霊もいるし
確かに、
ね、いろんな、ね、今までそこに生きてた人がそのまま、でも人知れずそこにいて電車に乗ってたよみたいなね、みたいな感じの階段を、おそらくその、まあ、高橋宏さんだとか、まあ、清水高橋君もそうなんですけど、はい、やっぱり新聞を読んでたんだ、あの人たちは。でそこからちょっとあの概念を変えていったっていうか、もう古い映画は古いあの幽霊を捨てざろうと、もっと人間根幹的に何を恐怖と感じるのかなと、それをまあ映像で演出するにはどうしたらいいかなっていうのを考えたのがあの人たちなんですよ。その人たちが J ホラーを作った第一世代、いわゆる、あの黒沢清、高橋宏、小中千秋、中田秀夫、清水隆、あの辺の人なのかな、うん、だと思うんですけどね、うん、
あなたの知らない世界とか結構ヒットしたと思うんですけどね。
でもまあやっぱりそれをきちっと恐怖っていうものを論理的に捉えて、映画ってやっぱり論理的なんですよ、まあ、小説もそうですけど、
はい、
ロジックで捉えて、でそれをどう見せていくか、どう読ますか、どう演出するかっていうことを真剣にやったのがあの人たちだと思うんですよ、
うん、
だからそのテレビでもそうなんです、バラエティで怪談とか今日やりますけど、そのバラエティの演出する人って普通のバラエティやってる人なんで、恐怖の専門家でも何でもないわけですよ、うん、その人たちがその、まあ、言ったら、まあそまあ、こういうのは恐怖じゃないだろうかって提出するんだけども、Jホラーの場合は恐怖って何のことを真剣に考えた人たちね、しかも高橋宏だとか、うん、あの辺の人はそうですが、あの早稲田でロシア文学やってたとか、
あ
東大で出たとか、まあ、そんな人たちがまた恐怖に関してもうまともに分析しだしたわけですよ。でまあそのいろんな今の怪談本とかコミックね、山口宏子さんの、
は
い、ちょっとコミックならそうなんですけど、ああいうものをどう、あれはコミックならではコミックでしかできないような描写もあるんだけども、それを映画に応用できないかとかね、貪欲に、だから高橋宏さんなんてもうあの随分お付けも昔からあるんですけど、そういうものに貪欲な人だったですね、
ああ、
うん、
確かにな、今までなあるんだろうなと、ありそうでなかったっていう気がしました、うん、あの女優で見た時は、気配っていうんですかね、気配だけで人を怖がらすっていうんですかね、もう実際の別にあの攻撃してくるわけないんですよね、あれは。ただもうたまにあのロケバスの後ろにパッと映ってるとかね、うん、
ああいう感覚はだから実話怪談の感覚なんですよ、うん、だから実話怪談を随分研究しましたって言って、うん、高橋さん言ってあって、であるテレビのロケで高橋さんと一緒になった時に、
はい、
あのロケバスで僕の隣に高橋さんがお座りになって、で隣その隣で不走者版の新ミクロ八百屋子
古い方ですね、
俺の隣で読み始めてめっちゃ苦戦してあって、
はあ、
まさか質問してくんじゃないか、ね、質問してきはって忘れてるっちゅうねん、そんなすごい、だから俺より知ってるよ、新見袋
作者よりも知ってる、
作者より知ってる、
作者に分析中、
作者もだって彼らもうこれでもう終わってるもん、うん、
まあ、
うん、
先生は当時あれですね、あの見袋を書かれた時はそんな恐怖というのをそこまで解剖はなされなかったと
おっしゃる、全然しない
ですね、
うん、全然しない、
そうですよね、
うん、
あったら怖いじゃなくて、
そうそう、だからまああの芸大自分にだから こんなことあったって言ってるやつの話をそのままそのまま今日はないけども、まあまあまあ自分なりに文章しただけで、だからそれで食っていけると思えへんかったしね、
うん、
たまたままあ本出したら、まあ、若干軽くなるかな意味であるかなってこととまあ映画監督ならへんかったら最低作家になろうと、俺の中でもう最低の職業は作家ですからね、
あの作家志望たちの目の前でサックス相手の職業。
だってラーメン屋やろうと思ったらお店いるやん、店舗見るし、まあ、仕入れがいるしさ、
そうです、
従業員雇わんとあかんしさ、まあ、作家って従業員雇う必要もないし、お店いらんし、仕入れいらんしさ、
まあ、
いらんやん。
はい、そうですね、強いて言えば鉛筆と消しゴムとまあ辞書かな、
そうそう、僕はあれはいいやん、
まあそうですけどね、
それできんねんって、こんな元手のいらない商売ないね、うん、
なんかすごくいい商売に思いきました
でしょ、
はい、
なんかしよう思ったらとりあえず資金繰りどうするって思うやん、会社作るにしても、
ああ
何するでしょ、資金繰りって何って
そうですね、
鉛筆買う金ないのお前みたいな
せめてシャーペンにとか
今はまあパソコンがね、うん、でもパソコンもまあそんな日本まで多分なもん2、3万だけじゃないですか。
私のパソコン10トンマンです。
すごいね、
すごいでしょう先生、
すごいね、
すごいでしょ
う、あとはどう使おうかやね、
もうどう使っていいんでしょうね、もうというわけでとりあえずついうっかりパソコン自慢をしてしまったわけですが、でもあの文章の怖いもね、私かなり悩むんですね、同じことを書いてももうなんて言うんでしょうね、階段本読むじゃないですか、ちょっとでも余計な情報入ってたらちょっと興ざめなんですよ、うん、もうどこまで削りゃよろしいねんこれみたいな、かといっても削りすぎてもちょっと行間が広すぎてもちょっと分かんねえのよと、このギリギリラインどう見極めると、うん、悩みますね、
まあ、センスかな
センスですか。でも実際あれだ、あの話としては結構これ怖い話のはずなのに、もう大学生の何々さんが受験勉強しててお腹が空いたので2階から下に降りて冷蔵庫を開けてそして戻ってくる最中にあの窓の外を見たらとか、まあ、描写多いんですわ。
あれはね、時数稼ぎ、
時数稼ぎ、
まあ、来るわけ、
来るんですね、
あの何枚書いてくれ、
はい
ね、なら、まあ、例えば、まあ、オムニバス、まあ、3人ぐらいの作家で1冊書きますから、はい、まあ、1人大体まあ100から120枚ぐら
い
っていうのを、はい、まあ、もらった年や120枚埋めんとあかんねんで。ある夜中、あるね、
はい、
A さんという学生がね、夜中冷蔵庫を開けると、2行で終わるところを、A さんは何々の学校にの何とか分、何とか部に通っている何とかさんである。彼が、ね、住んでいた十何年前のこと、彼が住んでいる鳥取県何々の何とかという町の、の家はそもそも古くたと、まあね、あの歴史が古い家で普段からぎしぎしと音を立てるような不気味な家であった、何月何日の夜中の10時、これでもう6行7行ぐらいね、2行で終わるとこ7行8行10行でずらずらずらずらと、うん、冷蔵庫の中開けると、キリンビールと朝日ビールがどっちにしようかと思っていたが、キリンビールはお父さんが買ってきたものなのでやっぱ朝日ビールを飲むべきなのかなと思ったけども、考えたら俺はビールは飲めないんだ
幽霊捨ててくれ
じゃあもう何も飲まずにやめよう、冷蔵庫をトンと閉めて階段を登るとひとときもう3ページ半やんここでみたいな
このすごい間延びした文章はもう怖さを殺してると思うんですよ。
まあそこまでいかんで、まあ俺は読んで、あ、これは時数稼ぎやなっていうのはまあありますわ。
うん、うん、
だってそこで稼げへんかったらやっぱり話を入れんといかないか、そんだけやっぱ話を取材せんといかん、仕入れんといかんとなるわけやから、うん、でそなかなかその、うん、あのその本にするだけの話ってなかなか集まらない、
集まらないんですか。
日本全国でね、会議収集してる人間は3人ぐらいだったら分かるね、
はい、
どんだけ思ってるの、何十人とおんねんね。
あ、そんな増えたんですか。
そうそうそう、もう T 書房なんかT 書房とかね、
はい、
で D 書房とかねもう D 書房なんかまた階段のまたあれ立ち上げてさ、レベル書いてるわけやんか。でどんだけ階段喋ってるやつがいる。すごいやん。
すごいですが、
みんな収容所にいるよ
T 書房で階段ホラーで検索したらこう25件、あ、25ページヒットするんですけど、それをまあ10件20、あ、10冊25件って考えたら250じゃないですか、うん、それの 1割が創作系なんですけど、結構外国関係が外国の創作関係が多いんですよ。あとの9割は実話怪談って方あのとかついてるものなんですよ。すごくないですか。
すごいな、うん、それ考えたらそんなにって感じ、うんうん、
あの実際に数えてみたんですよ小文字で、
う
ん、
すごいな、
ちょっと嫌になりましただ
ろうね、私も聞いた瞬間ちょっと嫌になった、うん、でもそこまでだったらやっぱり熱想ってあるんですかね。
あるだろう。
ありますか。
俺以外はみんなやってると思う。
ですよね。そりゃもう、
まあ、熱想ってもう作っちゃう、
はい、
うん、あると思う。
あとは思ったんですよ、結構同じようなね、シチュエーションっていうんですかね、まあ、例えばですよ、みんな肝試しに病院行きましたと、もう廃屋ですね、そんでもってあカルテ持って帰っちゃえみたいな、そんでもって家に帰ったらビリリンと電話が鳴って、あのカルテ返してくださいみたいな。
すごいね、ビリリンと鳴る電話があることかも。怖っ、うちにこんな電話あったか。
もう一回さ、もうあれですよ、あのそんなみんなでわーいって病院に肝試しに行くような連中は固定電話持ってません。
おうおう、どうしよう、話が続かない。怖かった、一瞬怖かった。というわけで、まあ、そういうあのシチュエーション、まあ、これがカルテであったり注射器であったり、もしくはなんかそこになぜかあった、指輪だったり、とりあえず廃屋の何かを持ち帰って、あの家に帰った瞬間、まあ、電話がのべる並びに、携帯の電話でも何でもいいやなると、こういういっぱいあるんですよって思ったんです。私、日本全国これが勃発してるのかと。どうなんでしょうね。
勃発して
る
んだよ。
勃発してるのかあれ、うん、
時に黒電話になり、時に PHS になり、時にポケベルになり、時にスマホになり、
時にじゃあ最終形はパソコン。
メールが入る。
メール
なんて
ある。あ、メールかな次は、うんう
ん、あんた持って帰ったやろ、返してやみたいなメールが。
なんか関西弁だと面白くありませんね。
おまはん持ってお帰り、あ、これも大阪弁か
ですよ。はい、温度には持って帰りやがった。あ、これはちょっとちゃうな。まあ、ありとあらゆるパターンがあるわけですが、ついうっかり話がちょっと横薄れかけました。怖いことです。これも日本全国結構同じようなシチュエーション
だから
広がってますから、
作ってんじゃないか、その元となる話があって、ってでその体験談ですっておそらく聞いた話だと思うけど、体験談ですって言った人ももう作ってんねん。
作ってるんですか。
そんなに嬢さんで、で体験あるわけないやん。珍しいから開演、そうしょっちゅうあったら書いちゃうやん。
まあそうですよね。
普通のことやんか。
普通になっちゃったんすかね、うん、じゃあ肝試しに行くのも普通、病院肝試しが。
今病院に肝試しを持ってもう今ねもうセコムとか入ってるからね。
あら、まあ、
なかなか行かれへんで。だからもうあれ、あのだからまだで、あの前で行くならもう台湾行こうか台風出るからな。もう日本行くとこないし言うて。
いいんですか。台湾
セコムなんかもうあれ顔をみんな見られてるかな。
ああ、そうですね。うん、なんていうかな、それ考えたらちょっと世知辛い世の中になりましたね。
世知辛い世の中やね。
世知辛いですね。
階段ってやっぱりおおらかに合うねん。世知辛い世の中に合わへんねこれな。
まあ、うん、確かに。
そうだね。
まあ、でもテレビカメラの階段割と増えましたよね。
そう。
はい。なんかた変なもんが映ってたら結構よく来ましたよね。
そう。
はい。
防犯カメラとか。
そうそう、防犯カメラ変なもんが映ってますみたいな。
本当にあったビデオが。
そうそう、
なんとかみたいな。
そうそうそうそう、
特集ありますよね、うん、DVD とかでレンタルに行くと。
そうそうそう、
作ってる人知ってるけどね
先生。今目が壊れました先生。
なんか言った俺。
え、あのちょっと舞台裏があるね。
同じ角度から同じようなとこやってるのかって、これ同じカメラ撮っちゃう。
前もこれ出とったよな、チャウヤスでみたいな。
ああ、するとこの大量にある怖いものの中で心眼っていうんですかね、誠は一部なんですね。
そうそう、 UFO なんかそうらしいよ。 UFO なんか100件ぐらい目撃があったら、まあ 15% は残るらしいけど、あとの 93-4% ぐらいはもうなんか分かるらしい。でもね、残るねんって。
残るんですか。
15% 残るらしいよ。
15% のみ
残る。でも100件のうちの 15% は 4-5 件やからね。1000件やったら 4-50 件。 1万やったら4,500件じゃあのそうや
そうですね。そうそう確かの先生んちの机の中は皆様からいただいた心霊写真が溢れてるって聞いてます
か。溢れてはないけどよくあるよ、
はい、うん、ちゃんとアルバイムにも保管せずに放り込んでるとか。
放り込んでるよ、
はい、うん、本物ありますか。
本物あるよ、おそらく本物やろうなっていう
の。おそらく作ったやろうないうようなもの、
まあ、あるある
あるんですか。ああ、でそのあのおそらく作ってるんやろうな、おそらくこれはあの直感ですか、それともなんで見飽きたんです。
いやだと俺カメラマン知り合うから見てもらうよ。
ああ、カメラマンさんがで見せてこれはとか。
これはわからない。
わからない。そうなんですね。
じゃあ幽霊ですか。幽霊の専門家じゃないからそれもわからない。
先生専門家ちゃうんですか。
俺専門家じゃ、俺は怪談の専門家、幽霊の専門家ちゃう。
うん、
あるテレビに出た時はね、心霊研究会で、あ、危なかった、心霊研究ちゃうから、会員主しか直せって俺言うて。
はあ、
うん、一緒だってね、もうあの、テレビの人とか、怪談語るのも、心霊の研究してるのも、幽霊出すのも、超能力者も一緒だってね、ちゃうっちゅうね。
うん、
お前、ラーメン屋ってカレー頼むんかいって、まあ、出すとこもありますって言われ
て。まあ、そうですね。まあ確かにね、味噌もクソも同じですけどね、最近。
同じちゃうわ。味噌とクソは、うどん、ラーメン屋でカレーは出るけど、もうやめよう。はい、ちゃう、それは。
ちゃうんですか。
うん。色は似ただけや。
そうですか。
まあ形も似るけど。
今、とんでもないか、こう、お下劣な発言がありましたが。はい。
何だったっけ。
何でしたっけ。
で、まあ、それだけ怪談が氾濫している世の中、その本当の恐怖とは何かを追求するのは難しくなってきていると。
そうそうそ
う。
そ
う、
うまいぞ。
そ
う
そ
う
そ
う。
それ言わなあかんよ。
申し訳ございません。
何さしてんねん。
はい。はい、まあ、ずれながらも結局そっちの方に行ってるからいいんじゃないかと思ったんですよ。
いやいやいやいや、
はい、
何が聞きたいんだ
はい。そういうわけで、まあ、先ほど、トーモさんがおっしゃってくれた、あの、これだけ、あの、氾濫している恐怖、まあ、まがいものと言いましょうかね、階段の中で本当に怖いものを見極めるのはどれなのと、うん、はい、
でも別に見極めなくても怖がらせれたらいいんじゃないのかねというのもあるけどね、
うん、
みんながみんなこれは本当にあったことなんだと信じてその読んでるわけでもないやろうし、
まあ、まあ、
怖かったら何でもええちゅう人もおるわけだから、
うん、
お化け屋敷が繁盛するのもそれじゃないですか。
あ、
明らかに作ってるものじゃないですか。でも作られた恐怖でも自分が、あ、恐怖感じた、楽しかったってなればいいんですよ。
なるほど。面白ければそれでいい、怖かったらそれでいい、
うんうん、
エンタメの恐怖はそれでいいと思うんですよ、
うん、
だからまあ実話怪談語って、でまあ実話怪談じゃないだろう、作り物だろうって訴えられなければそれはそれで実話怪談風ですっていうことで、
まあ別に訴えられるぞ、別にね、何の罪も問われへん、
まあ
怪談偽証罪もない。
あったらすごいな、怪談偽証罪。
だからまあ作家のその何プライドとか、その作家のなんかあの立ち位置として、そのああのそんなのもやってますよって言っていいのか、いやあくまでも実話しか書いてませんって言うのかっていうのは、それはこのブランドに、だ俺らなんかもそれやっちゃいかんから、
そうですね、
信用が、信用があるわけやから、でまた行きよんねん、それが。
行くんだ。
行くねん、場所行くぜってもなんかね、見つけて行きよんねん。
はあ、
うん。
あれですかね、真実を、あれは真実を確かめたいのか、同じ目に遭いたいのどっちなんだろう。
いや、だから、本当にあるよねっていう、キリキリのところを楽しみたい人たちもいるね。みんながそうじゃないね。そんな人たちもいる。だから、京都の幽霊マンションとかね、山の屋上とか行ってみて、あ、本当にあるんだって言って、ちょっと、ゾクゾクしながら写真撮ったりっていうのもあるわけよ。うん。ちょっと頭おかしいけどね。
でも、先生はそれをやめましょうとはおっしゃいませんね。
言いたい。
言ったらいいんですか。
言いたいんじゃ、別に。
行ってそれで何かあってその報告が消えたらそれは先生の飯の種になるわけですから。
なるほど、うん、ただその楽しみ方をしている方々を見ながら私としては、まあ、怖ないんかと。
いや怖いよ。
怖いですよね。あの、うん、いや怖ないんかと、まあ、あの想像する怖さっていうんですかね、現物を見たら何もなかったふっとなんかこう黄昏るということはないんだろうかとかちらっと心配になるんですけどね。
俺のもうああいう時に行く怖さっていうのはもうそういう怖さじゃなくて警備員捕まったらどうしようとかね。 ただ新見頃著者次に捕まえる
怖
怖いやん
怖いですね
怖いやんそれね、
うん、じゃあそしたら面会に行きましょうみんなで
、ああ先生ついにみたいな
先生差し入れ持ってきましたってい
いね
まんじゅうです
は、
ね、ダメか確か思ったんですよ怪異ってね案外身近にないんだよなと
あるんだよそれが
あるんですか
あるんだよ あるんだ
よあったんですか
あんたの中ではちょっと
そうなんですねあるんだよ結局次郎ちゃんも何もしなかった
そうだったね、
うん、
だから楓さんがどのラインを狙ってるのかっていうのによってなんか考え方は変わるんちゃうかなと思うんですよ、うん、本当にある本物の恐怖というのをこう追求したんやったらやっぱり本物の実は怪談系になるやろうし別に嘘とか本物とかは関係なく人を怖がらせたいっていう方向に向かうんやったらあのなんかもうちょっとエンタメ寄りというか、まあ、創作でもいいじゃないかみたいな感じになると思うんですけど
でもねそのやっぱプロの作家さんってほとんどはそうなんやっぱり恐怖って何っていうことを確認しにやっぱりロケに行ったり、うん、まあ見えるっていう人はねカモナルムさんとか ああいう人たちは行くやんかだから木原誠とか谷口君とか阿部君もしょっちゅう行こうみたいな、うん、まあ行ってるしね、うん、だからその彼らとしては一つはやっぱりそうし、まあ、プロやからねプロってねその次に何か書くとか次ライブあるときに新ネタないがありませんでしたとは言えないのよ必死になって次のネタ探しに行くっていうのとその感性怖いと思う感性っていうのをあのいつでも持ってくで自分はそれを怖いんだけどもそれを楽しむテンション上げるっていうことも含めてあちこち行ってんやろうなと僕はどっちかというと人から話を聞く方なんでなんかあの階段からやったりしなそこに、うん、
ただ私があの怖いと思うのはですねこうしてるうちに階段のパターンっていうのはある程度も掘り起こされるんちゃうかと、うん、取り尽くされるんちゃうかとそんな怖さはありますね
でも収容所でいいよ
え
収容所でいいよ
収容所ですか、うん、
はあ、実は階段書いてるのに収容所入れて
はあ、ね、先生
で私以外は全部なくなって
なくなるんだはあ
いやちょっと増えすぎた
増えすぎましたか、うん階段まだ未知の階段ってまだあるんですかね
それはあるで
ありますか
うんそれはある未だに上そんな話あるんやと発見の連続やもん
あ、うん、私は最近もう階段ずれしてきたのが何なのか本読んであこれこのパターンねみたいなある種の哀愁にちょっと吹かれてるわけですが絶望する必要はない
じゃんいやまだまだある
大丈夫ですか
あるある
あ、うん、安心しました先生、うんというところでそろそろ終わりの時間が近づいてまいります
中途半端やな
まあ仕方がないです先生まあこの話の続きはこの後の飲み会でということではい
リスナーに伝われへんねんけど
ええー、聞きたかったら飲み会参加&作劇塾に入ろうという感じでまあ
友のいいこと言うなちょっと感動した
ありがとうございます先生というわけで、
はい、
作劇ネットラジア毎週土曜日更新です、ご意見ご感想など、まあそうですね、苦情以外はサイトのメールフォームにお送りくださいそれでは最後に皆さんどうぞ
はいどうオチがつくのかなと思ったこういう流れかと思いました
まあ不時着ギリギリだけどまあなんとか着陸したな、まあ、胴体着陸かな OK って感じですね私
いや着陸した
ん
だ
そうですか
ずっと低空飛行のままみたいない
つ降りるねんみたいなほらまだあれ飛んでるできっと
そうですかまあいいじゃないですかどうぞ
楓さんがこれからどんな恐怖を我々に見せてくれるのかというのが非常に楽しみです
毎回怖い目合ってるじゃん
そういう怖さはもういい
あそうなのでは先生どうぞ何か告知など、は
い、いやもういいです
そうですか
はいいいですはい
はい、
早く降りたい
ひどいというわけで皆さんどうもありがとうございましたさようなら
さようなら